共に瞑想を。今夜は第28回目の配信です。今夜も塩川佳代さんと意識の世界を共に学んでまいりましょう。今日は愛と死の真実から愛すること120ページから132ページを朗読され、最後はその中から一節を抜き出され、その一節を聞きながら共に瞑想してまいります。
こんばんは、塩川佳代です。前回のポッドキャストからちょっと日にちが経っています。お久しぶりです。前回は、愛と死の真実のなぜ人は愛を求めるのかという箇所を読ませていただきました。本当の自分を忘れ去った私たち人間は、心に空洞、ぽっかりと開いた穴をみんな持っています。本当の自分を忘れ去ったから、その空洞を埋めることができずに来ました。その空洞を埋めたくて、いろいろなものを求めてきました。特に愛を求めてきました。優しさ、ぬくもりを求めてきました。財産とか、名誉とか、まあ、いろいろその他いろいろなものを求めてきたけれど、心に開いた空洞は、全く埋めることができずに、だから私たちは根源的な寂しさを抱えてずっと今まで存在してきたんです。そういうところまで、読ませていただいたと思います。そして、愛することや死ぬことについてもう少ししっかりと記していこうということで、今日は愛と死の真実の愛することという箇所を読ませていただきます。ページ数は120ページから132ページ、お付き合いください。愛すること、あなたは自分を大切にしていますか？愛していますか？人を愛するとか、愛しい人というのはわかるでしょう。しかし、自分を愛しているかと改めて聞かれたならば、さて、自分を愛するとはどういうことなのかと考える人も出てきます。自分は大切だ。誰しも我が身が大事なのは当たり前ではないかと思う人もありますが、我が身を大事に思うことと自分を愛し自分を大切にしていくこととは違うことなのだということをまず知ってください。自分を愛し自分を大切にするには、まず自分というものを知らなければなりません。自分を知らない人に人を愛することはできないのです。いいえ、自分を知らないから人に愛を求めていくのかもしれません。しかし、人に愛を求めても自分を本当に愛しいと思えない人に人を愛することはできません。もっとも、偽物の世界の中では偽物の愛が横行していきます。偽物の愛が世の中に氾濫しています。しかし偽物は偽物でしかないから、いずれそれらは色褪せてくるのです。偽物の愛は永遠と続きません。やがてどこかで必ず分裂していきます。自分を知っていけば、愛は求めるものではなかったことを知っていきます。求めずとも自分の中からコンコンと湧いて出てくる優しさとぬくもりを知っていきます。自分を愛する心、本当に自分を慈しむ心が人を愛し人を癒していくのです。そして自分を愛する心、本当に自分を慈しむ心は自分を知っていくことによってよみがえっていきます。よみがえる、そうです。その心はもともと自分の中にあるのです。それでは、自分を知っていくとはどういうことでしょうか。みんな自分を知っているようで知らないのです。 自分が自分を知らないなんて、そんなバカなはずがないと言われるかもしれません。それはみんな偽物の自分ならよく知っていますが、本物の自分を知らないということなのです。少しこんなことを考えてみてください。例えば自分の性格とか癖をいくつか挙げてみてください。明るい、陽気である、いじけている、ひねくれている、嫉妬深い、素直でない、怒りっぽい、等々です。次に自分の性格だからとそこで終わるのではなくて、もう少し突っ込んで今の自分の心の状態を見ることを始めてみてください。明るくて陽気な性格は良くて、いじけているとかひねくれているとか云々はどうもあまりいただけないということかもしれませんが、一応それを横に置いてそこからもう少し踏み込んでいきましょう。つまり自分の思いをもう少し突っ込んで見てみる、心を見るということをやってみてください。一見明るくて陽気であっても、本当に底抜けに明るいのでしょうか。なぜ素直になれないのでしょうか。本当は素直になりたいと思っているのではないでしょうか。何を怒っているのでしょうか。なんで怒っているのでしょうか。というふうに、それは自分の性格だ、性分だと片付けずに、それによって自分の心の奥をずっと見つめていく作業をしてみてください。そうすれば明るくて陽気な裏側の思いが自分の中に響いてくるかもしれません。案外自分をごまかしているかもしれません。また素直になりたいのになれない苛立ちが感じられるかもしれません。その時は素直になれない原因を追求していってください。人は心にさまざまな思いを秘めています。自分の心の奥を覗いてみれば、自分であって自分でないような、そのような感覚に陥ってしまうかもしれません。例えば自分は根っから明るいと思っていたけれども、こんな暗い部分があったとか、恐怖の思いが怒りになっていたのかもしれないとか、自分の違う局面を知るようになると思います。自分であって、自分でないような、しかし紛れもなく自分だという、何か妙な感覚になるかもしれません。多重人格の自分があって、どれが本物の自分なのかがわからなくなっていくこともあります。結論的に言えば、そういうものはみんな偽物なのだから、安心してたくさんの自分を感じていけばいいのではないでしょうか。そうしているうちに、いろいろな人から、いろいろな出来事から、それらを通して、自分から瞬間的に出る思いを感じていくと思います。それはエネルギーと表現した方がわかりやすいでしょう。自分は心の中にすごいエネルギーを蓄えてきたと感じていくと思います。それが心で感じられるようになるまで自分を見つめていくことが自分を知っていくことなのです。表面的に顔を出している肉、形は、そのすごいエネルギーを感じていく、いわば受け皿のようなものだと思えるようになればいいと思います。もちろんそうしていけば、自分の心癖、思い癖がはっきりとわかります。そしてそういうものが自分であり、そのような自分をずっと嫌ってきた、疎ましく思ってきたことも感じてくると思います。自分を嫌い、自分を疎ましく思う、それでは自分を大切にしているとは言えません。 自分を愛しているとは言えません。なぜ嫌って疎ましく思うのでしょうか。そのような自分であってはならない、そのような自分であるはずがないと、自分の暗い思いから、自分ながら嫌だなぁと思う思いから目を背けてしまいます。背けずにそれをしっかりと自分の中で確認して、自分で自分を許していくことが大切なのです。いわゆる自分の闇の部分を何かで紛らわせたりごまかしたりするのではなくて、自分を自分で受け止めるということをすべきなのです。受け止めるためには、今まで外に向けてきた心を自分の中に向けていく必要があります。自分の思いを外に向けるのではなくて中に向けるのです。愛を外に向けて求めるのではなくて、愛を中に向けて求めていきましょう。そうです、自分を自分で受け止めることにエネルギーを注いでいくことが自分を愛するということです。自分を愛していけばいくほど、自分の中から優しさが溢れてきます。その優しさで、そのぬくもりで人と接するのです。愛してくださいと求めずとも、自分の中は愛で満たされています。ただし、偽物の愛が横行している中においては、この愛というものはわからないでしょう。愛は外へ求めるものではありません。愛は外から与えられるものでもありません。しかし愛は存在します。私たちは愛そのもの、私たちは一つです。偽物の自分を通して本物の愛、本物の自分を知っていきませんか。どんなに汚れきった自分であっても、どんなに欲まみれの自分であっても、その中には本物の自分があり、その自分は本物の愛を知っていることに早く気づいていきましょう。本物の自分を知っていくことが愛を流すことになります。偽物の自分しか知らなければ、当然偽物の愛しか流れません。愛するということは自分を愛するということです。自分を本当に愛すれば、その人から本物の愛が流れ、その愛が人を癒し、人を愛していくのです。それが本物のパワーです。そしてそれこそ私たちが恋焦がれてきたパワーなのです。どうでしょうか。自分を愛して、愛して、そしてその自分の中から本物のパワーをよみがえらせてまいりましょう。それではここで皆さんと共に瞑想をしたいと思います。軽く目を閉じてください。今日の一節を読みます。その一節を通してそのまま瞑想を続けてください。愛は外へ求めるものではありません。愛は外から与えられるものでもありません。しかし愛は存在します。私たちは愛そのもの。私たちは一つです。Variation is be our boss, teach visible boss, take it to make it our boss, people who are still both still boss.